対馬先生こんな時どうなるの。さあこのお時間は対馬先生こんな時どうなるのと題して、つくみの津普通の島対馬総合法律事務所の対馬誠司さんに家庭での悩みや相談をはじめ法律に関わる問題のあれこれを伺っていきます。対馬先生おはようございます。
おはようございます。
さっき今月のテーマですけど、着物は右前が法的に正しいのかというテーマですけど、なかなかどこからこういうあのアイデア引っ張ってくる
これね今ねちょっとね、はい、こう巡回相談とかね、
はいはい、
こういろんな人にいろんな相談をしようということで、
は
い、こうちょっとお話伺わせてくださいとか言って、
はい、
その時にまあなんていうかな、本当お金もらってやる法律等じゃなくて、先生こういうのどうとか、こう世間話みたいなのかで、はい、ああいう話で出た話。
あ、そっか、まずはあの楽しくあのかか軽い気持ちで一緒に話そうっていうところから、こういうお話が出たんですね。まずはじゃあその質問からご紹介します。はい、80代の女性からの相談です。先日テレビを見ていたら、テレビに出ているお坊さんの着物が左前になっていました。続けて番組を見ていると、変山と呼ばれる法衣で左前に着用することになっているとのことでした。私は右前が当たり前と思っていましたので、へえと思いました。今の若い人はあまり気にしないんでしょうか、というご質問をいただきました。いや、なんかね、生きてる時は右前で、亡くなって棺桶の中に入る時は左前でしたっけ。私もあれどっちだったっけって本当になんですよ先ほどね、あの村津アナも言ってましたけど、右と左どっちかなってなる時ありますよね。先生、着物着られますか。
ね、
はい、
浴衣ね、
はい、
浴衣を着ることってあってね、着物は最近ないですね。だけどね、一応ね、羽織袴、
はい、
持ってるんですよ。
お、かっこよさそうですね、
あの僕のね、はい、ひいじいさんのものをちょっとリフォームして、
はい、へえ、じゃあもう伝統っていうか、ずっと受け継がれてこられた羽織袴なんですね。
まあ一応ね、日本人だからみたいなね、
はい、いや対馬先生似合いそうです。おひげとぴったり合いそう
あ、だけどね、はい、これね、この着物の着方、
はい、
さっき言ったね、あの言い方に言ったようなルール、なんでそんなルールがあるか知ってる？
先ほどの話からなんか宗教的な意味とかもあったりするんですか？
と思う人がねほとんどなんだけど、
はいはいはい、
実はねこれね、法律によってね、
はい、
遅くとも明治時代の初期までそのように着物は着方がね決まってたのよ。
法律があったんですか？
そう、これね西暦719年、なんか年号で言うとね、はい、養老3年中なんです。
養老3年、はい、
うん、でね、この頃、
はい、
この頃にね、その法令が出てね、
はい、
それでまあ今でいう法律で、まあ、襟の合わせ方についてとは右側にちゃんと統一してくださいねと。
へ
ー、それ以前は右でも混同してたみたいな、
はい、あ、そうなんですね、
うん、でね、なんでこんなの決めたかって言ったらね、はい、こんな719年のことなんか知るかいと。
だいぶ昔ですよね。泣くようぐいす、何でしたっけ、
平安京。
そう、その前ですよね。うん、
まあ、その前にね、はい、そのね、逮捕、大法律令っていうのが出てね。
あ、はい、
で、大法律令っていうのは、実際は今、現存はしてないんや。
はい。
で、その後に大法律令とほぼ同じ内容の養老律令。
はい、養老律令、はい。
と、でが出てて、その養老律令の中身、律令の中の、律は、
はい、
あの、いわゆる刑事。
はい、
で寮ね、
はい、
寮の方がいわゆるこういうのは民事とかそういうやつなんだけど、そういうやつがまあ残ってるのよ、
はい、
でね、時代的にはこれ簡単なこと言ったらね、
はい、
当時ね、中国は唐という国あった、
はいはい、
で唐という国がいつ日本に攻めてくるかわからない、
おー、
非常にね野心的な国だったね、で、朝鮮半島あるじゃない、
はい、
朝鮮半島が、まあ、新羅さんという、
はい、
国なんだけど、
はい、
で日本が味方してた百済さんっていうのが負けちゃったわけよ、
はい、あ、
はー、だから唐と新羅にとっては、
はい、
日本って敵国、
あ、そういう関係性があったんですね、
うん、それなら日本っていうのもね、まあ、防衛のために、はい、中国と同じように私たちは 文明国家ですと、
はい、
文明国家なのでちゃんと律令国家ですよと、ちゃんと都もありますよ、でね、さらにその風習として中国人と同じですよってことで、
はい、
実はこれ着物の着方を決めたの。
そんなところから始まってるんですか、
うん、だからね、これ結構ね、この当時においては、
はい、
国家的な課題だった、
はい、
もうみんなね、はい、もう庶民に下に至るまで中国人と同じ格好してますと、だから攻めてこないでくださいねみたいな感じね。
はあ、じゃあもう本当にもうみんなちゃんとしろよみたいな感じのしっかりした決まりだったんですね、うん、最初。
だけどね、その後ね、その武士が台頭してね、
はい、
もう律令なんて、まあ、常識でね、あんまり関係ないよと、 まあ、武家の法律が一般になってなるのね。だからその明治になるっていう時に、はいはい、まではこの着物の着方についての、まあ、法律っていうのは、はい、もう多分誰も知らなかった。
あ、そうなんですか。一回忘れ去られる時期があったということなんですね。
だから律令自体が多分忘れられてるんだと思う、はい、
へ、
まあ、唯一ね、つまり今の京都、
はい、
京都におっとった奥下さんたちが知ってた、関白さんとかね、
は
い、ああいう人たちがね、
ね、ちょっとおしゃれな感じで昔ながらのこうやって着るんですよ、まあ、
彼らはずっとだから、はい、あの貴族の人にとってはずっと平安時代がね、は
い、おー、続いていってるわけですね、うん、で
平安時代の次は、うんうん、じゃあ貴族の世界とは平安時代の次の世界は 何時代したら明治だった、は
い、へー、
これでね、うう明治期になった時に、
はい、
明治期になった時に、まあ、あの薩長露伴だね、はい、ある人たちがこうある種クーデターみたいなのを起こして、
はい、
それで政権取っちゃうじゃない、
はい、
その時にね、昔に戻しましょうっていうね、
はい、
ことをしちゃったわけよ、まあ、律令を復活させましょうって。
へ、
一旦この忘れ去れた法律が、はいはい、蘇るんや。
はあ、明治の時に、
うん、それでね、
はい、
あのじゃあ蘇ったのはいいんだけど、じゃあそれ、じゃあいつ廃止したのって言ったらよくわからない。
あ、はあはあ、明治の時にその決まりが蘇って、うん、そこからこうなあなあになってる感じですか。
多分誰も気にしなかったんだろう、はい、っていうのが実在ではないかと、
はい、ま
あ、厳密に言ったら、まあ、理屈はつけられるんだけど、まあ、そのこのなんていうかな、あの一応は廃止と、
はいはい、
というようなことになったのな。
あ、うん、あ、じゃあもしかしたら薄く残ってるのかなっていう感じもあったりするんですか、ね、
いやいや、それはないと思う。
あ、そうなんですね。うん、
他のその、はい、全近代的な権利関係とか、そういうのが全て民法とかに全部集約されてるんで、
はい、
それはないと分かってる。
そうやって移り変わってるんですね、うん、法律って。
刑罰の方なんかに言っては、ね、ちゃんと刑法典を作るときに、はい、さっき言った律令の律を廃止しますよってちゃんと宣言してる。
はい、ああ、そうやってもう一回廃止されて、うん、じゃあここで新しく作りますよって言って、うん、今の法律があるわけですか。
だから今例えばほら杖で打つ刑とかないでしょ。
あ、ないですね。
鞭で打つとか
ないですね。一部楽しい人は、あ、ごめんなさい、ないですね。
そういうのなくなってるのは、はい、そうなんだけどね。
へ、
まあ、だからね、実はね、法的に正しいかどうかっていうのは、
はい、
これはすごい異論を出したら微妙なとこある、はい、
あ、
うん、だけどね、まあ、着物に関してはね、はい、これやっぱり右前がいいんじゃないのってかね。
右前って結局あのどっちかなってなる時ありませんか。あれ、右前って右が前なのかどっちが前なのか、
まあ、あのね、はい、まあ、こう着るでしょ、
はい、
着てね、
着て、
はい、って言って人前に行くじゃん。他にも着物着てる人見た時に、はい、自分だけ違ってるなって言って間違い
私あの一回旅館で、うん、あのおばさまにちょっと反対あなたって直してもらったことあるんですよね、
うん、よくね外国の人なんて反対来てるよね、
はい、あ、そうですよね、うん、日本人で知らない、あの知らない方もいらっしゃると
思う。多いとはね、はい、旅館とかねホテル行ったらね、はい、結構外国の方は多いじゃない、
多いです、
宿泊者ね、はい、反対来てる人全然ね、
はい、特に別府とかね海外の観光客の方多いので、うん、いや逆になります。右側を下に左側を上にですよね。そうそう、うん、忘れそうになります
まあ、だけどね、
はい、
ここでね今なんだけどこの着物に関しては、
はい、
まあ、いわゆるこう右前っていうのがね、
はい、
これはもう当然常識ですよね
って
なっちゃうでしょ、
はい、なってますね。
だけど、はい、だからここで考えてもらいたいのが、はい、その常識っていうのをちょっと疑ってほしいのよ。
常識を疑う、う
ん、っていうのがね、何でもかんでもね、つまり服なんかこれ TPR の TPO 時と場所とね、はい、それね選ぶの当たり前ですよ、そんなね社会人としての常識ですよとかね
言われますよね、
うん、そういうふうに思ってるでしょ、だけど今この間もちょっと出た校則なのよ、
はい、
校則、服装ね、
あ、校則、
うん、はい、学校の服装、
学校の校則ですね、そうそうそう、はいはい、
学校の校則とかで、ね、はい、まあ、暑い時にね、ここは開けちゃいけ、暑いのに開けちゃいけませんとか、
ね、ありますね、ボタンは止めましょうみたいなのもあったりとか、う
ん、
そうそう
そ
う、
あんなの本当なのってね、
はい、そうですね、うん、だから本当はあの理にかなってないというか、本当は開けた方が涼しいんですけど、
うん、だけど TP をね、もう学生だから、
はい、
もう仕方ないよね、それが常識なんだって言ってしまったらいけないよって話ね。
そっか、またちょっと変わってきてますよね、うん、男女が、選べるようになってきたりとか、うん、
でね、はい、そもそもね、はい、その誰かにね、
はい、
あなたが着る自分が着る服ね、
決
められていいのってあるよね。
いやー、それはね、ちょっと大人になって自由になった時にすごい楽しかったのを覚えてますけど、
うん、大人になるまでの我慢だよって考え方もあると思うけど、
はい、
僕はやっぱり嫌でね、
はい、
やっぱりね、そのいや仮にね、
はい、
そういった服をみんなと同じ服を着るにしても、自分が決めたっていうのがやっぱ必要、
はい、あ、これを選べるといいかもしれないですね、何種類かあって、うんうん、そしたらね、自分が決めたっていう気持ちで着ていけますもんね。
そこそこ、だから自分が決めたっていうのがすごくやっぱり重要で、
はい、
ところがね、
はい、
前から言うけど憲法の価値、憲法ね、
はい、
日本の憲法っていうか、はい、根本的になればそれの自分が決める、これ自己決定権って言うんだけど、これが一番重要になってる。
そうなんですね、うん、じゃあこれからそういうふうに変わっていくかもしれないですね、
うん、だからね、常識だからこうだよね、はい、なくて自分が決めた、これ重要ね。
そうやって変わっていくといいですね、うん、いや今日本当にまた面白いお話ありがとうございます。千島先生、ぜひ来週もお願いします。
はい、
千島先生、はい、
来週じゃないな、
来月です。私毎回来週って言ってごめんなさい毎週お会いしたいからね。ではでは、津島先生、こんな時どうなるの。このお時間はつくみの津、普通の島、津島総合法律事務所の津島誠二先生でした。津島先生、今日もありがとうございました。
はい、こちらこそ。